はい、本日2月17日土曜日ですね。魅力の夜2週目でございます。
はい、
先週大元について結構時間かけて話しましたけど、まあ、本編はここからですね。
まあでも、そうですねそうとも言えます。
まあ棺神事を前回もちょっと何度か出てきたんですけど、まあなんやねんですよ。
なんやねんですよ、
うん、なので今回は棺神事についてお話しいただくということになっております。
はい、
じゃあ今週も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本もそのままタイトルが棺神事で、岡本天明さんが書いたものとされているものがあります。
はい、うん、
38巻やったかな、ちょっと正確な数がちょっと思い出せない。
そんないっぱいあるの？
いっぱいあります。
へえ、
まあ、言うたら16年間にわたって書き続けたと言われてます。
うん、その間ずっとこうなんかに
現在進行形です。そのおろし続け、
あ、ずっと、
ずっとおろし続けました
大変やな。
大変です。岡本天明さんの人生もやっぱ数奇な人生というか、
うん、
奇想天外なことが起きる人生で、うん、まあ、幼少の頃からそういう霊能力があったと、
ああ
、まあ、見えたり聞こえたり、
うん、
で、まあでも要は戦時中ですね、特にこの大人になってから、
うん、
でさっき言ってた大元教、はい、先週言ってた大元教がもうでかくなってきた時だったんで、まあそこにも入ってました。
うん、
でもまあいろいろこう戦時中なんで荒れてどうしようってなってる時に、知り合いの神主がちょっとできなくなっちゃったから、
うん、
ちょっと代理神主みたいな、
う
ん、あ、代理神主やってた時にその本ちゃんの神主がやっぱ来れなくなって、
うん、
いただけないってなって、もう神主をやることになりました、
うん、
みたいな、まあ信徒に通じる霊能力者みたいな人でした。
はいはい、
でたまたまなんかそのお世話になったからお礼にって言って、
うん、
ドブロクを飲ましてくれる。
お酒？
お酒です、
ね、はいはい、濁り酒ですね。
まあ、当時戦時中なんで配給制ですよね、
うん、
だから米もまあ満足にというか、今まで僕らみたいに好きな方で食えない、
うん、
ところにこっそりドブロクを飲ましてくれるって、
うん、
いいんですかってなって、うん、で行きますっていうことで千葉やったかなに行く予定になりました。
うん、
でもその行く前日に、いやごめん、ドブロク売り切れちゃったみたいな手紙が来ておいってなって、
普通の話やな、なんか
まあしゃあないと。で、そのチケットも買って、高い当時ね、はい、戦時中そんな電車乗るなんてね、
うん、
高いから行くかっつって、
うん、
で、その千葉へとりあえずもう会いに行きましたっていうのが1944年、
うん、
6月10日と記されております、
はい、うん、
で、まあ生きてもしゃあないしって言って、
ここまでは普通のに人やったんやね。
あ、でもまあスピリチュアルな人、
うん、でもドブロクで心が動いてしまうような、
はい
はい、
人やったと。
人間らしい部分もあったんですね、
はい、で、あ、一個ちょっと話飛ばしちゃいました、そこでこう国をどうしていけばいいのかっていうのを、
うん、
高齢術でどうかできないかみたいな研究会に入ってました、
はあはあ、
でそこで要はこっくりさんみたいな、
うん、
子供がやるのがこっくりさんやとしたら、大人が真剣にやるそういう儀式みたいなものがありました、
うんうん、
それをやったら降りてきてくれましたと。
お、
で、あの、お名前聞いていいですかって言ったら、うん、ひつくの狼だよっていう狼出てきました、
うん、
でも誰も知らなかった、
うん、
見えたこのひつきのひつくやね、
はいはいはいはい、
月がつくって呼んで、で、まあ僕みたいな言うたらどこにでもいる、ね、霊能力者に降りてくるってことは、うん、まあ、低級の霊か、
うんうんうん、
もしかしたら動物かもねぐら
い
の感じやったけど、
はいはい
はい、その回がまあ定期的に月一とかやってる間に
毎回そのひっつく
の神が出てきて、
あ、毎回なんや、
あれってなって、ほんまにそういう大きい神がいんの、でもみんな知らんよねみたいなって、うんうんうん、で、まあそんな中にドブロクに誘われました。
なるほど、そのドブロクのな、ドブロク回なん、それは、そういう話をしよう、
裏と、
ドブロクが欲しくて行ったってこと？
そう、
なん他のそこでそういう介護があるわけでもなく、
お忍びでドブロクをこっそり飲めるから飲みに行かへん、
癒着やな、
癒着です、癒着です、
はい、
まあ別に悪いことをしてるわけではない、ね、
うんうんうん、
ただお酒作りしてて余ってるから、
うん、
配給の世の中やから、まあ飲みに来ないか、
裏ルートね、
はい、
うんうん、
で、わかりましたって言っ ったけどなかったと、
はいはい、
でまあしょうがないし、うん、ちょっと観光でもして帰ろうかっていう時に立ち寄った神社ですね、うん、
はい、
それが真方神社、
うん、
千葉県成田市、
うんうん、
にあります。真方神社に行くとですね、なんと雨の日付神社というものがあるじゃないですか。
おお、
言うたらメインの神社の横にあるちょっとちっちゃい神社、うん、あれ日付神社、
おうおう
ってなって入ってお参りしてる時に突然右腕が熱くしびれてきます、
うん、
で霊能力者なんでね、あれこれもしかしてやばい、なんか来たかも、
うん、
まあごっくりさんやってるような儀式の延長が起きてるわこれってなって、はいはいはい、もともと絵を描いたり 書道を描いたりっていうのをずっとやってきてて、
うん、
で神主代理みたいなことをしてる身やったから常にそういうのを持ってたんやて、
ね、
藩士とか、
はいはい、
で熱くしびれる右手で筆を持ったら止まらないと、
うん、
でブワーっていきなり神社で描き始めたと、
おうお
う、でハッて我に返ってみたら何描いてるか全くわからないと、
あもう字でもないってこと、
そうで書かれてたのが丸と点と漢数字がほとんど、うん、
へえ、
で時たまカタカナだったりがブワーっと書いてて、なんじゃこれと思って持って帰ってまたその研究会に持って行ったら、
うんうん、
これひつくの狼がもう一回降りてブワーって言葉にしてくれてんじゃないかって言ってわからないけどやってったら、
うん、
その神が降り続けて、
うん、
でみんなで解読した結果そのひつくの狼は国と子たちの神だったよと、
うん、ああそうなんや、なんで違う名前で言ったんやろね、
あまあそこは何やろうね、
試練
なのかな、暗号解けよっていう、でなんで国と子たちの神っていうかが来たかっていうのがやっぱ大本教が、
うん、
出口直に、
うん、
直さんに、
うん、
降りたのが国たち、
はいはいはい、
国と子たちの神ことやったから、はいはいはい、その流れをしっかりお前は組めてるな、だからお前に任したぞっていう意味で岡本てめさんに降りてきましたと、
うんうんうんうん、
でそこから続くこと16年、
うん、
下ろし続け
大変やな、
普通に文を書こうとしても、うん、多分16年間筆を
続け
な
んか
無理よね、
無理無理、
アイディアなんかなくなるし、
うん、
これが嘘やったとしても、
うん、
16年間書き続けるってものすごいことよね、
うん、
でまあそれが当時はだからそれをすごい経典ができたっていうので整理して分かりやすくして、うん、っていうのを広めてたところにダーンとドーナツが入っちゃいましたっていうものですね、うんうんうんうん、でどんなものが書かれてるかを、まあ、まとめてくれるこの本の章立てでいきますね、
はい、
一章がタイトル神、
うん、
神とはですね、
うん、
日本は神の国としっかり明記されてます、
うんうん、
で 2章が霊界、幽霊の霊ですね、はい、で3章が人間、
うん、
人間とは、4章が祈り、
うん、
5章天才、天の災い、
はい、
6章愛、
うん、
7章予言、どんな予言があったか、
うん、
戦時中にも書かれたこととして日本は負けるよってしっかり書かれてます、
うんうん、
でヨーロッパに負けて、でも本当の災いはこんな甘っちょろい戦争じゃないからねって言ってます。
なんや、嫌やな、そんな言われたら
で当時もね生きてる人からしたら、
うん、
もう大惨事のような
第二次
世界大戦のことをこんな甘っちょろいもんじゃないと、
うん、
もう言ってます、
うん、
で負けて復興してもう一回来るってその当時言ってます、
うん、
っていうことは第三次世界大戦が、
うん、
そのうち起きるよ、いつなのっていうのがいよいよ近づいてるっていうのがこの2024年5年の話
です。もっと大変なんですか。
もっと大変です。
甘っちょろいんですね、あれが
っていうような予言がブワーッと書いてるって、まあどんぐらいですかっていうと世界の人間が 2,3 割しか残らないって言ってます、
うん、アニメみたいな話になってるじゃないですか。
はい、そんなこと言ってるから偽書だって言われてます。
なわけねえだろっつって。
そうですが、うん、ほんまにそれ偽物っていう、
うん、
中身を見ていこうじゃないかっていうのが、まあ全部は見れないけど、
はい、
ちょっとずつ見ていきましょうが今回ですね。で別名ひふみ神事とも言われてます。
ほうほう、
なんでかっていうと中によく出てきますひふみが、
うん、
でそれがさっき言ったのりとと一緒ですね、うん、123のことですね。漢数字で123って書いてひふみと読む、
うん、
じゃあひふみってなんだ。ひふみとは限りなき神の癒さかであるぞ
いやさかってどういう意味ですか。
いやさかっていうのが弥生の矢、
はい、
に栄える、
うん、
で全てが栄えていって幸せな状態、
うん、
まあ本当ハッピーな世の中っていう一言がいやさかですね。
はいはいはい。
で一二三の仕組みとは永遠に動かぬ道のことぞ、
うん、
3、4、5の仕組みとは身を譲ぞ、身を譲とは神の身をになることぞ、この世を神の国に練り上げることぞ、
うん、
みたいな表現が出てきます。
うん、3、4、5がなんて？
みよいず。3、4、5って書いて、
みよいずの。
みよいずと読みます。みよいずの仕組みとはみよいずぞ。みよいずとは神のみよになることぞ。
神になるってこと？
そうです。
うん、
日本はもともと神の国です、
うん。
でも今、しょうもない人間の世の中になってしまったと、
うん、
だからもう一回神の世にしなきゃいけないよねっていうことを火付き神では言いたいです、う
ん、はいはい。これがまあ一番に伝えたいことですね。
そうです、
うん、
それのことを別の言い方で弥勒の世とも言ってます、
はいはい、
だから言い方は結構いろいろなことがあって、うん、これがなんで難しいか、難しいとされてるのが、うん、中にも書かれてるんだけど8通りの読み方ができますと解釈ね、
うん、
7通りまでは誰でも分かる、頑張って考えれば、
うん、
けど8通り目までの解釈にたどり着くのは相当難しいぞってこの本でも言ってます。
あ、
だから神ぐらいの立場だ、目線、
うん、
になったら8個目の解釈が分かるぞって言ってます。
一応その8個目は明記はされてるんですか。
8個目があるとは明記されてます。ただこれをこういう風に読み取りなさいよとは一切書かれてないので、自分で考えてこの暗号を、だ関数字とか丸と点だけで書かれてるものを解釈していけよと。だからこの本ができてる時点で、日本語現代語で書かれてる時点で、もう解釈が少なくとも一通りはできてるよね。
そうね。
っていう風な、でここはこう言ってるんじゃないか、ああ言ってるんじゃないかっていうのを議論を進めてったら、まあ7個ぐらいにはなるよと。で、ほんまの8個目にたどり着いてくれよみんなっていう書でございます。
めちゃめちゃ分かりにくくしたんやね。
そうです、わざとです、
うんうん、バレたら
バレたら
すぐ消されちゃう
から、ね、すぐ消されちゃう、
うん、
まあ、実際消されかけたんですが、まあ、残ってくれってよかったですね。で、まあ大きな一言でストーリーを言うと、
うん、
まあ今大変な目にみんなあってるかもしれんけど、はい、もっと大変な目が来るよ、
うん。
でなんで来るかっていうと、神の世が人の世でになってしまって、
うん、
もうカオスになっちゃってると、
うん、
だから幸せな弥栄の弥勒の世にもうしなきゃいけないと、
うん、
そうじゃないと地球が存続できないからねと、
うん、
だからみんな目覚めてくれよと、
うん、
じゃあそのためにどうしたらいいですか。みんな目覚めるために一個ずつ知っていきなさい、何があったかを、
うん、
今何が起きてるかを、うん、っていうのが中身の半分ぐらいかけてブワーッと書かれていってます。で、じゃあ何が今起きてるんですか、うん、っていうと岩戸締めが起きてますと。
ああ
、これが日本神話って、あれやね、神道系っぽい書き方やね、
うん、
覚えてます、岩戸締めのストーリー。
覚えてない。
古事記で出てきた、
うんう
ん、アマテラスが、
うん、
スサノオの暴れん坊ぶりにもう私無理ってなって、
はいはいはい、
弟がこんなに暴れてるから、
うん、
もう私神辞めるぐらいのノリで、
うんうんうん、
洞窟の中に隠れちゃいました。
あったね、なんか面白い話してた気がすんな。
そうで、うん、閉じ込まったから、うん、世界が真っ暗になっちゃいました、
うんうんうん、
太陽の神が隠れた。
あ、で出てきてくれみたいな。
そう、
うんうん、
でだまくらかして、
うん、
言ったら大騒ぎして今の前で、うんうん、で何何って言ってみたら鏡があって、
うん、
これがあの新しい神が来たからお祭りしてるんです、
はいはい、
で見たら自分やって、
うん、
あ、私神やった、ちゃんと出るわねで出てきましたが、うんうんうん、岩戸締めと岩戸開き、
うんうん、
だから閉まって開いたわけ、
はいはいはい、
でその岩戸締めっていうのが実は5回あったよと、
うん、
1回目が有名なアマテラスじゃなくて、実はイザナギイザナミにも岩戸締めエピソードがあります。イザナミが死んでしまって、
うん、
イザナギが読みの国を追いかけてきました、
うんうん、
で絶対見ないでねって言われたのに、
ああ化け物やったね、
化け物になっての見ちゃって追いかけられて、
うん、
でイザナギが現世逃げるときに最後この読みの国に大きい岩をボコンって置いて、
言ってたね、うん、
でイザナミが これからお前ら人間を千人呪い殺してくる
なっていうでこっちは運だろし
みたいな、ね、喧嘩になった時が1回目の岩と地面でした。
はいはい、
はい、で2回目がさっきのアマテラスが隠れちゃった事件、うんうん、で3つ目がスサノオに全ての罪を着せた時、
うん、
だから物理的には岩は閉まってないんだけど、
あ
エネルギー的に岩戸が閉められてしまった時と、
うん、
でこれがまさしく岩戸締めというんだよとも言ってます。だから5回やったうちの一番重大な事件、
うんうん、
要はスサノオに全てを罪を着せたってことは、うん、嘘の罪をスサノオは濡れ衣を受けてると、うんはいはい、で天の神様だったのにお前地上へ追放ってなってやらされた、うんうんうん、この事件をまず皆さん知ってください、
うん、
これがどういうことなのかっていうのを理解してねっていうのが羊神事に書かれてます、
うん。
まあ、続けていくと4つ目が神武天皇が降臨した時、天孫降臨、
降臨してすぐ閉められたんですか。
この天から神が降りるということが、
うん、
荒人神になったよねと、
うん、
要は地上に神が今までいなかった状態だったのに、うんうん、神のような存在が地上にいるっていう形を取ったよねと、
は
い
は
い、このシステム変更のことを岩戸締めと呼んでます。だから岩戸締めっていうのはシステム変更とか何かをブロックしたっていう意味ですよっていうことよね。物理的にそれがあったのがイザナミアマテラスの時は物理的に岩を締めたけど、はいはいはいはい、そっから先言うたら隠蔽とか悪い風にして、
うん、
その時の政権がこういう風にしていこうぜみたいな、
うん、
システム変更を無理にしたことを岩戸締めという、う
ん、あ、はいはい、ちょっとネガティブ要素がある、
だいぶネガティブ要素だね、
ね、うん、
で最後が5つ目仏教が伝来した時も岩戸締めが起きちゃったよと、
うん、ネガティブなんや。
だからまあ基本的に火付き神事はその他宗教というものを全面否定してます、うん、もうタブーもタブーですよね。
うん、
だこの流れでいくと今の天皇も否定してるような縁に見えんのよね。
そうよね、
神武天皇を岩戸締めって言って、
うんうん、
閉まった、
うんうん、
閉まっちゃったよって言ってるから、
うんうん、そうよね、なんかいろんなことがある中の一つをもう天皇もそれの一つにしてるよね。
そうそうそう、
うん、
で岩戸開きをしていかなきゃダメなんだよ、うん、今の皆さん頼むよ、うん、僕は神だから、うん、もう物理的にできないから、
うん、
今生きてるみんなせなあかんねんで、分かってる
っていうのを岡本天明を通じて
、うん、国とこたちの御事が言ってくれてると、
うんうん、
いやこれを聞いてる皆さんに言ってるんですよ。皆さんが岩戸開きをするんですよ。
我々もですね、
我々ももちろんですよ、はい、っていうのが近年、
うん、
ドアスでした。リトリートとかいう言葉が増えてきたり、
はい、
いろんなこういうね聖地巡礼して、
うん、
みんなで集まって祈りを捧げるみたいな活動がどんどん増えてきてます、
は
いはい、何してるかっていうと岩戸開きしていってます。だから分かりやすく一回岩戸開きが起きたから OK とかじゃなくて、こうやって岩戸締めっていうのは表現やから、
うん、
そういうネガティブな風に世の中がなっていってしまうことを岩戸締め
です、うんうん、
だそれをポジティブな方にどんどん開放的に開いていきましょうよと、
うん、
でいよいよこの2020何年あたりに本当の岩戸開きが起きると噂されてます。
それって起こすじゃなくて起きるって言われてるの？
そこが絶妙なポイントで、
うん、だってお前ら開けろよって言ってるわけじゃないですか。でも開くからって言われるのはなんかちゃうくない？
違うよね、
うん、
だからそこが救世主にも話がつながるんだけど、
うん、
救世主が開けてくれるんじゃないよと、
うん、
じゃあ誰が開けるのっていうと人一人一人が開けるんだよと。
ああ、で開いてる人開いてへん人が出てくるってこと？
そう、
うん、
で全員が開いたら開くんでもないと、
うん、
そのうちの何割かが開ければ開くと、
あ
それがおそらく 2,3 割なんじゃないかと、
うんうん、
で開いてなかったらどうなるのっていうと、うん、大災害、大災難、大戦争のことを大峠っていう表現もしてます。
はいはいはい、
岩戸開きの前には大峠が来るぞと、
うん、
で 2,3 割しか人は残らないぞって言われてます。だから 岩戸開きをしてる人しか残らない世の中になるよと、
うん、
だからみんな急いで岩戸開きをしていきなさいよと、うん、要は目覚めて生きていきなさいよと言ってます。
まあこの解釈はいろいろあるんやろうけど、二三枚しか残らないっていうのは生と死っていう感覚なのか、なんかもうそういうのとはまた違う2、3割なのかっていうの、
生きてるけど死んでるように生きてるっていう感じの表現なのか、
うんうん、
その解釈は8通りございます。
そうね、8通りね、
はい、
今2しかなかったわ、
今2しか出なかったですねで、その岩戸開きが出てきたらいよいよ本物のアマテラスが出てこられるぞと、
おう、
まあ、さっきも言った今アマテラスと思われてるものは偽物の、
うん、
騙して出てきたから、
うん、
騙しの神が出てきてるんだよと、
うん、
それがいよいよ本当のアマテラスが出てきた時に弥勒の世が来るぞと、
いったものまねカラオケみたいなもんやね
どこに登場本物来た
ね、あのものまね芸人がマジでってなる
やつ ね、はい、でこの弥勒の世っていうのはみんなが思ってるようなちっぽけなもんじゃないぞと、
うん、
世の中って世界って一個じゃないぞと、3000個世界はあるぞと、
お、3000世界な、
3000世界です、ね、だからこの辺はだから仏教用語を使ってるから、
うんうんうん、
なんか仏教っぽくもあり神道っぽくもあるっていう言われ方をしたりもしてます。
大峠ってなんだよね、物理的なものだけかも分かんないしね、精神的なもんだったり、宇宙的なもんかもしれないしね、8通りございます。
8通りございますなのではっきりとした表現は出てません、
うん、でもやっぱ今の想像するにその戦争の時こんなもんじゃないぞって言われたらもっとすごい戦いがあるんじゃないかっていう、ね、直結しがちやん、
うん、
まあ、もしコロナの時にそれをコロナの初期の頃にこうやって言われたら、え、こんなんじゃない疫病が流行るのかみたいなけど、なんかそういうこれっていうのじゃないよな、もっと大きい意味の、
そうです、だから大元の考え方っていうのが必要になるよねっていうので、うん、先週大元って何、
はい、
っていうのをちょっと考える機会にしました、うんうんうんうん、なのであくまでもコロナだったり第二次世界大戦っていうのは形になった一表面、
うんうんうん、
氷山の一角というか上に出てる分がそれであって、うん、下の9割の部分をしっかり見なさいと、
まあ別に第三次世界大戦じゃないかもしれないんだ
けど、ね、じゃないかもしれないし、
うん、怒らないかもし
れない、もしそれが起きたとしても、うん、その大元を見なさいよ、
うんうん、
でお金の話もいっぱいこれは出てきます。
お、
3週目にちょっと喋ろうと思ったんやけど、まあ、ちらっと言うと、はい、要はお金をは使うものだぞと、
うん、
使われてる人多くないかと、
ああそういうことね、
ちょっと胸が痛いですねお金に振り回されてるベストがいます、
ね、
でそうなったのは石屋の策略だぞとも言ってます。
石屋の策略、
はい、うん、都市伝説好きのが石屋といえばもうこれしかないんです、
ね、うん、銀行、
あー一個挟んでそれですの大元です。
あー、国、お金作るとこ、
造幣局、作るところの元です。誰がお金のシステムを開発したかね、言ったような気がする
んだけど、このシステムチャンネルYouTube 見すぎちゃいます合ってるけど、え、銀行の前、
銀行とかのシステムを作った人ね、
うん、
今の紙幣を作った人、一家です。
あー言ったな、カタカナの一家やんね、
カタカナの一家、
カタカナの一家やんね、
ヨーロッパに、
うんうん、
大家族です、
うんうん、ロス、
はい、
チャイルド、
はい、
お
ーは
石屋なんや
の大元ですね。その人らは中世ヨーロッパ、
はい、
1700年600年700年800年ぐらいかな、ちょっと世界分からんけどの人らが所属してた団体がもともと石屋の団体です。
うん、
3000年前ぐらいの石屋の団体なんて言うでしょう。
3000年の石屋の団体、
はい、昔ヨーロッパは神殿を作るとき、
うん、
何で作ってました？
石屋ね、
はい、
はい、
難しいですよね、あんなでかい建物を石で作るなんて、
うんうん、
精巧な技術と、
うん、
知識がないとできません、
はい、
っていう石の 扱いを代々弟子に、お前はちゃんとできるな、これ失敗したらほんまに大崩壊が起きて危ないから、正当な技術をしっかりお前に託したぞっていうので師弟関係を作って、そのメンバーにしか技術を教えませんでしたっていう秘密結社です。
おお、秘密結社ね。
はい、怪しくなってましたね。
あのみんな知ってるやつやんな。あの目のやつやんな。
目のやつは横にあって。
横にあんの。
はい、その元が定規とコンパスです。
あ、
角定規。
あー、ちょっと待って、絶対知ってんねんけど出てこへんな。はい、初めの一言文字だけ。
風です。
ふ、
目の方はいいです。
あ、でもどっちも笑なんてんな。ふ、
もう都市伝説レベル1です。
0です。二言目
リーです。
フリーメイソン。
はい、
はい、0.5 です。
石屋さんの大元です。
うん、え、目の方は何や
った。はイルミナティです。
イルミナティか。はいはいはい。
でフリーメイソンは代々そういう石屋の石造り、石の建物造りの秘密団体だったところに、やっぱりそこって偉いさんも来るよね、そのちゃんと神殿作れるかっていう、
そうね、
王様だったり、
言うても偉いさんからしかオーダー来ないもんね。
そうね、ってなると政治的な色が強くなっていくよね、だからそこで政治的な秘密の会合がしやすくなっていったよね、そしたら権力がでかくなっていって、っていうところに目をつけた別の団体のイルミナティが迫害の危機にあって、イルミナティは三角形の目のマークで、俺らが全部見てるからなっていう裏の政治力の強い人たちの集まりが、やばい、このままじゃ俺らの政治がもう独裁してるとかバレると、で隠れ身のに使ったのがフリーメイソンって言われてます。なので同一視されてたりするんだけど、
はいはいはい、
それが現代にも根付いてるんじゃないかっていうのを都市伝説の人がブワッとあれやこれや言うてます。でここに書いてる石屋の戦略策略って何、
ね、
っていうのが、そんなんフリーメイソンとしか考えられへんやんってなって、今解釈が進んでおります。その策略に日本人がぐにゃぐにゃにされてるぞっていう表現が出てます。つまり
世界的にも日本人がってなってるの。
そう、まさに GHQ で日本の今までのシステムを全部ぶっ壊されて、こういう風にしていきなさいっていうのが石屋の戦略で、フリーメイソンの意図がアメリカから GHQ に伝ってきてますよ。
なんで日本がそうなったんやろな。やっぱ日本っていう国がそういう人らからしたら危機的な存在だったってこと。
そうです、日本人が強すぎるっていう話ね。で力で征服したい海外の人たちは、日本を征服するためにあでこうでっていう、でそれにいち早く気づいて戦ったのが織田信長っていう、信長劇場が、
はいはい、
あった理由ね、
うん、
で今世界でもやっぱり日本ってすごい国だねっていうのを気づいてる頭いい人たちが出てきました、そういう人たちもそういうイルミナティフリーメイソン派よりも日本のものを守ろうよっていう、ちょうど昨日ね知って、うわそんなんあんねやっていうのがあったんやけど忘れちゃったな。どっかねこういう、
昨日そんなん知ったん、昼間からずっと一緒にいたのどのタイミングで、
帰りの YouTube を見てたんやでこういう火付き神事を広めるじゃなかったんやけど、こういうのを広める団体の、を世界版があって、それの幹部にそのフリーメイソン系の誰かがなってて、いよいよ本ちゃんが動き出そうとしてる、言ったら逆転のいい意味で、だからその人が世界でそういうのを日本の神の国っていうのを認めてくれたら、どんどん世界が変わっていくよねっていう動きも実際起き始めてます。
あ、岩扉きかもしれない、
ね、岩扉きが、じゃあその岩扉きのために我々一人一人どうしていけばいいんだ、御霊を磨いてくださいねと、
はい、
まあ、体の身と魂を磨いて、御霊を磨いて取り戻せよと。でマルトチョンが出てくるって話しましたね。
マルトチョン、
はい、
うん、
あの漢数字とマルトチョンで、
はいはい、ちょっとレテンみたいな感じね、
そう、う
ん、
だこれちょっと要はまん丸の中にチョンってやる時のチョンがちょっとチェックマークみたいな形になってるのがいっぱい出てきます。でここにも解釈が、いろんな解釈のされ方ができるように書かれてるんだけど、 要は丸にちょんっていうので紙っていう意味です。言うたら外と中っていう、
はいはいはい、
で日本人はもともと神の国だから、うん、日本人みんな丸とちょんだったのに、うん、今ちょんだけの人ばっかりだよねと、
うん、
海外の人は逆に丸だけの存在だよねと、
うん、
神になるには丸にちょんだから、うん、力を合わせなきゃいけないよねと、
うんうん、
だから戦争なんかしてる場合じゃないんだよと、
うん、
国境なんて作ってる場合じゃないんだよっていう表現にも取れます。
はいはいはい。
でそのじゃあチョンから丸チョンになるためにはどうしたらいいんですか、御霊を磨いて取り戻せと、
うん、
でそれがやっぱり全部しっかり知っていくことだよと、
はい、
こういう時代背景歴史だったりで、それに一番こう引っかかってる丸、うん、チョンだけになっちゃう人っていうのは要は外人がお金で支配しようとしてるよね、うん、だからお金のことだけ考えてったら抜け落ちていってしまう、
うん、
だから丸の人たちはこう丸っぽいやり方をやっていくから丸チョンだった神の民だ、
うん、
民たちが丸の概念を全部向こうに持っていかれて骨抜きになってる。
だから自分たちはチョンだけあればってなっちゃったよね、
うん、で、あとやっぱりしっかり祈れよとも言ってます、
うん、
でどう祈るのっていうのが、
うん、
神様にやっぱ祈りなさいと、
うん、
でもそう言うとなんかもう宗教っぽくなっちゃうよね。でもその神様っていうのは言い換えれば自然すべてだから、
うん、
生きとし生けるものすべて地球もそう草もそう
自分自身もですもんね。
自分自身も神だから、
うん、
だから神ということを忘れてるからチョンになってるんだよと、
うん、
で外人も神だからねと、
うんうん、ただね、生きとし生けるも全部やからね。
神の国に生まれた日本人のあなたたちは別の中心の神だからねっていう言い方にも取れる。
はいはいはい。
で全部の神様に祈るって難しい、
うん、
だから、うん、大月七大大きに日に月に地面の地
大
月地かな
大
月地の大神を大きい神を祭りなさいと、うん、そしたらそれは全部の神様の総称のことだから、
うん、
全部の神様を祭ってることになるよとっていうものを全部まとめたのがこの日月神事だよと。だからみんなこの本をとりあえずずっと読み続けなさい
ずっとね
ずっと、
うん、
生涯、
うん、
だからもう他の教科書いらんからこれだけ読んどけ、うん、っていうのがこの日月神事ですで表現として神力を見せる時が来たぞっていうのも言われてます。神の力、
うん、
まあくしくも日本がハワイへパールハーバー、
はい、
片道切符の飛行機で行った、
うん、
神風アタックと言われてます、
はいはいはい、
やっぱり神の国なんですよ。今こそまさにもう一回神力を見せる時が来たぞ、
うん、
それは他でもない日本人が世界に向けて見せる時だぞと、
うん、
で科学も否定してます。月神事は、
うん、
科学でどんだけ頑張っても見えるのは見える分しか見えないよねと、
はいはいはい、
見えない部分は神にしか見えないよと、うん、その部分が見えるのは日本人だけだから、
うん、
その見えない部分の神の力を使って科学というものを物足りひんもんなんだと教えてあげなさいと、
うん、
そうすることで丸とチョンが合体して丸チョンになるぞと。
あ、
科学がダメというよりは科学じゃ届かない分野があるから、
うん、
それを引っ張っていってあげるのは日本人だけだよと。
科学ゼロでいいってこと？
うん、
日本人は
科学という表現を使ってもいいけど、
うん、
科学が全てって今の現代になってるよね、
うん、
じゃあ一表現しかしてないものを全てと言っちゃってるよね、
はいはいはい、
じゃあそうじゃない部分のことがないような言い方を科学はしよるから、
うん、
それが世界の共通語になってるから、
うん、
じゃあ祈りなさいって言ってなんで祈るのっていうのを科学的に説明できなかったら、うん、祈りなんて意味ないってみんな言うよね、
はいはいはい、
そういう世の中になってるから今ぐちゃぐちゃの岩戸締めが起きてるよと。だから岩戸開きしていこうよっていう。
なるほどね、捉え方の問題ね。それだけじゃないよっていう。
そうね、
うん、まあ科学以外のこともそうですよね。人の一面だけ見てね、
その人はそ
う、うん、なりがちやけどね。
だから見えない部分をしっかり見るためにどうしたらいいんですか。まあ見たまを磨いて、
うん、
しっかりこういう知識を蓄えながらしっかり自分の心魂が何を求めてるかっていうのを見て、
うん、
自分は何か洗脳を受けてるんじゃないかと、
うん、
いうのにもう一回立ち返ってくださいねと。 で世界を救うために日本人が立ち上がる、
はい、
救世主が来るのを待つんじゃなくて自分が目覚めることが救世主になることだよと、
うん、
その数が一定数超えたら弥勒のようになります
よと。いよいよ、
はい、
裏面みたいな感じだね。
裏面です。あでもそういう表と裏の表現もあって、うん、僕もコインを書いた時にね、
うん、
表見てたら表しか見えない、
はいはい、
裏見てたら裏しか見えない、それが人間だから、うん、その域を超えなさいよと、
うん、
いう。
じゃあ3週目は裏面のお話ですね。
そうです。
そろそろトイレ行きたいですか。
はよくご存知で。もうだんだんバレてきてしま
った。しゃべんの早なのと声でかなってきたらトイレ行きたい。
ちょっと動き出すね。
じゃあトイレ行きましょうか、はい、じゃあ、次週で一旦最後ですね、
はい、
次週は弥勒の世をお送りいたします、
はい、
ありがとうございました。